こんにちは。今日は、マタイの福音書の13章1節から9節のイエス様の例え話を通して、イエス様が語ってくださっていることに、耳を傾けたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、この7月第1の日曜日、こうして私たちをこの礼拝の場所に招いてくださり、愛する兄弟姉妹方、先生方とともにあなたを心から賛美をし、また御言葉に聞き、尊い交わりの時を与えられていることを心から感謝をいたします。神様、ひととき、あなたの御言葉に耳を傾けます。あなたの御言葉は私たちを生かす本当に素晴らしい尊いものです。その御言葉に私たちの心を向けさせてくださり、あなたが今日必要なことを私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。ひと時を御手にお委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、マタイの福音書の13章1節から9節まで、私の方で読ませていただきたいのでいただきたいと思いますので、耳を傾けていてください。マタイの福音書の13章1節。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。以上です。この4つの種の例え話、また種まく人の例え話、いろいろな言い方があるかと思いますが、この箇所は教会に長く集っている方は一度は聞いたことがあるような、また教会学校でよく語られるような有名な箇所ではないかと思うのですが、このところから、イエス様の語りかけに耳を傾けたいと思います。で、この例え話を聞くときに、私自身、子供の時から聞いたことがありましたが、考えたのが、私たちはどの地にまかれた種であるのかという見方ですね。で、まあ、この一つ一つを見ていきますと、道端に落ちて鳥が来て食べてしまった種、また薄い岩地に落ちて、でも日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった種、また茨の中に落ちて、茨に塞がれて伸びなかった種、そして豊かに実を結んだ種、4つありますけれども、この前半の3つを見たときに、なんかどれもなんかこう自分に当てはまるような私にはどれもなんかこう当てはまっているんじゃないかって思って、こう絶望した思いになったことを覚えています。私はこれもダメだし、あれもダメだし、これもできてないし、あそこはここで塞がれてるしって、こういろいろ考えると、私はきっとダメなんじゃないかな、30倍60倍100倍の実を結ぶなんて到底無理なんじゃないか、そんなように漠然と子供の頃は考えていたように記憶しています。で、しかしもしそのように考えてしまうのであれば、私たちにはこう未来がないですよね。ここに私はもう落ちてるから、もう無理だ、それというのはもうすでに私がここに落ちているということがもし決めてしまっているとしたら、それはもう決まっていることなので、未来がない。しかしイエス様がこの例え話を語られ たのは、私たちがどの地に落ちた種であるのかということを、教えるためではないのではないでしょうか。では何をここで私たちに語りかけ、気づいてほしいと願われているのでしょうか。この、例え話はマタイの福音書のこの場所と、それからマルコの福音書の4章、そしてルカの福音書の8章にそれぞれ書かれておりますけれども、このマルコの福音書をお開きいただかなくて結構ですが、そこを見てみますと4章の3節にはよく聞きなさいと書かれてあります。そして4章の9節には聞く耳のあるものは聞きなさい。でこのマタイの福音書の13章の9節にも耳のあるものは聞きなさい、と書かれております。この箇所を読み解く一つのキーワードといいますか、そういった言葉が、聞くという言葉が一つかなと思うんですが、時に大切なことを伝えたいとき、私たちは一番の強調点をこう最初と最後に話すというようなことがありますけれども、このマルコの福音書の書かれ方ですと聞きなさい、言っています。イエス様はこの、聞くというキーワードを最初と最後にマルコの福音書では置いて、これは本当に大切なことだからしっかりと受け止めなさいねと私たちに伝えてくださっています。でここで撒かれている種というのは、他の福音書を見ますと、何であるのかということが、分かります。マルコの福音書の4章の14節には種まく人は御言葉をまくのですと書かれていて、ルカの福音書の8章11節には種は神の言葉ですとはっきり書かれてあります。私たちには御言葉の種がまかれているわけですけれども、その福音という種が種をまく人によってまかれるわけです。そしてそれを受け止める地がどのようなものであるのか、それが4種類に分けて説明してあります。道端で鳥に食べられてしまうような種、土の薄い岩地に落ちて芽は出すけれども枯れてしまう種、茨の中に落ちて日差しを遮られて実を結ばない種、そして良い地に落ちて何十倍もの実を結ぶ種、つまりはまかれた御言葉を私たちがどのように受け止めるかによってその成長が決まるということが、ここで一つのメッセージとして捉えられるのではないかと思うわけであります。で私たちは、単純にどのような地であるかってことを考えるわけです。聞く耳のあるものは聞きなさい、耳のあるものは聞きなさい、とこの例えでイエス様が語られている意味は何かということを私たちは真剣に受け止めていきたいと思います。御言葉の種は良い地にまかれるならば必要な季節を経て芽を出し成長し花を咲かせて実を結びます。良い地にであれば成長し続け、良い地であれば、収穫がそこにあるわけです。で言い換えれば本当に単純ですけれども、地が悪ければ成長は止まってしまうということであります。もっと言うならば成長が止まってしまう、止まっているということはその地に何らかの問題があるということであります。聞く耳のあるものは聞きなさい、耳のあるものは聞きなさいと主は、語られました。で種まく人はなぜ種をまくのでしょうか。それは収穫を、もちろん収穫を望むからであります。種をまくということには労力が必要であり、ある時には非常に厳しい、作業であります。しかし、種をまき続ける、それは何のためか、やがてその何十倍にもなった実りを刈り取るということを待ちわびるからであります。私たちは御言葉にあって、どのような実を実らせる ことができるのか、このところから考えさせられる、考えられる実は2つほど今回挙げさせていただきます。1つは御霊の実であります。ガラテヤ書の5章22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんという御言葉がありますけれども、私たちが良い地として御言葉を受け取っていくときに、私たちには御霊の実が結ばれます。イエス様を信じることによってうちに住まわれた聖霊に作り変えられると、私たちは本当に愛と喜びの人になることができます。人に対して自らの利益を考えずに手を差し伸べ犠牲を払うということを、主にあって選択することができるように、なる。状況によって左右される幸福感ではなくて、変わらない喜びによってその歩みを進めていくようになります。そしてどのような嵐の中にあっても、炎の中にあっても、主にある平安の中を生きることが、主にあってできる。そして忍耐の限りを尽くし、自制を持って誠実な歩みへと変えられていくことが、私たちには、そのような歩みが許されています。イエス様を信じれば自動的にこれらのものが手に入るということは聖書では語られていません。確かに私たちは求められていることがあって、御言葉の種を私たちが守り育てるならば、主がそこに実を実らせてくださるということが聖書の約束ではないでしょうか。そしてもう一つは何か、それは救いの実であります。もし私たちが福音の種をしっかりと守り、水をやり、成長させていくならば、それは他の人の魂の救いを生み出していく、ことにつながっていきます。ただ時として私たちは御言葉の種ではなくて、この世の種、自己中心、自己実現の種というものを実らせてしまう弱さを私たちは持っていることです。しかし御言葉の種を私たちが大切に、また正しく育てるならば、この救いの実を喜びを持って刈り取ることができるようになります。確かに多くの場合、救いを刈り取るための過程というのは喜びよりも困難に満ちていることを思います。ある時には拒絶されることがあり、ある時には陰口を言われるようなこともあるかもしれません。しかし、それをやめるかといえばそうではなくて、やがての刈り取りを祈りつつ、私たちは種をまき続けていくわけですけれども、そしてまき続けるところに主の収穫は備えられているのだということを、信じたいと思います。魂の救いというのは本当に大きな仕事でありますし、今日祈り始めたら明日救われるというようなことはほとんど、ありません。しかしそのところを決して諦めずに、その実を求めていくときに、主は大いなる収穫を、与えてくださる、お方であることを思います。詩編の126編の5節には、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるという御言葉が、あります。主はこの救いの実が収穫されるのを今か今かと待ちわびておられることを思います。今日与えられているこのマタイの福音書の箇所、このところに9節には、耳のあるものは聞きなさいとありますけれども、主は私たちに今日も、そのことを語っておられることを思います。 芽を出さずに食べられてしまう種、芽を出してもすぐに枯れてしまう種、芽を出しても成長しきれずに実を結べない種、そうではなく豊かな実を結ぶ種、その種がどのように成長するのかは、その種がまかれる地がどのようであるかにかかっています。私たちは今どのような地として御言葉を受け取っているでしょうか。先ほども主の御言葉は私を生かしと賛美をしました。本当にそのように心から信じて、私たちは本当に生きた御言葉を受け取っているでしょうか。この種が植えられる土地、そのことをこう思い巡らしていたときに、ある人には語ったことがあるかもしれませんけれども、私が高校時代に、部活動をしていまして、そのソフトボール部だったんですね。そして6年間ソフトボールをして真っ黒になって、走り回っていました。でその高校生の時に、集ったメンバーがたまたま本当にみんなやる気満々の人たちで、みんなソフトボール経験者で、しかし当時、その部活に入った時にはその部活は本当に弱小チームで、当時は私の頃はルーズソックスが流行っていた時代なんですけれども、グラウンドでジャージを着ながらルーズソックスを履いてキャッチボールをしている女子高生が走り回ってたんですね。それぐらいこう格好はもうなんかおしゃれをしたいのか運動したいのかわからないような中途半端な高校生たちがソフトボールをしていて、私もそこにこうひょこっと入って楽しくやっていました。しかしある時にこう、いや私たちはもっと強くならなければならないと言ってミーティングをして、そして恐ろしいことに顧問の先生に辞めていただいて、新しい先生に入れ替えていただいて、私たちを鍛え直してくださいってお願いに行ったんですね。でその新しく来てくださった先生が本当にとんでもなく厳しい先生だったんですけれども、関西出身で、グランドの端から端まで本当にバカ野郎という言葉がこう鳴り響くような本当に厳しい先生で、その先生が私たちを鍛え直してくださいました。でそれをするまず一番初めの段階で、まずお前たちのグラウンドがなっていないと言って、まずはグラウンド整備からだと言って、もう練習をはせずに8回といってグラウンドをこう掘る、道具をみんなで持って、もう毎日のようにひたすらグラウンド整備をして、石を取り除いてという作業をして、隣の野球部よりも、良いグラウンドをいつの間にかこう作り上げていて、そして最初は弱小チームだったので本当に隅っこの方でやっていた部活でしたけれども、いつの間にかなかなかこう強い野球部だったんですけれども、その野球部よりもこう陣地をこう取ってですね、堂々と練習するまでこう成長していったんですね。でその土台にはやはりこう練習しやすい、グラウンドというものが、なければいけませんでした。これは種まきのこととは関係ありませんけれども、本当にその土壌が良くなければ私たちは質のいい練習はできませんでしたし、成長もできなかったということを思うと、本当に、練習する場所、私たちが育つため の, その土壌というのは本当に大切だったなということを、今教えられています。私たちが御言葉の種を成長させ、御霊の実を結ぶときに、また救いの種をまき、刈り取りを行うことができるわけです。イエス様はもうすでに福音を私たちにまいてくださっています。御言葉を私たちに与えてくださっています。だからこそ、その御言葉をどのように受け取るのか、どのような地として与えられた御言葉を育てていくのか、それが私たちに一つ問われていることではないでしょうか。耳のあるものは聞きなさい。 と主は言われます。私たちが聞く耳を持って主に向き合うとは、主の言うことを聞く以上のことが求められていると思います。主の前に進み出て御言葉を心から受け取り、主の御言葉を確かに自分自身の中で成長させ、実を結ばせていくことができるように、主の前にへり下って、そして積極的に歩んでいきたいと思います。成長させてくださるのは神様です。神様の光と神様の注ぎの水を受け取って、神様の前に良き実を結びたい、そのような私たち一人一人でありたい、そのように願います。耳のあるものは聞きなさい。それではご一緒にお祈りをして、御言葉の時を終わりたいと思います。